宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。今年もついに残すところ1ヶ月となりましたが、皆さん手帳の準備はできているでしょうか？
本願寺手帳を使ってます、カズくんです。
iPod に入っている手帳を、ここ2年ぐらい使っていて、とても便利に使っております、タクちゃんです。
同じく iPad を手帳代わりに使っています、ナセルです。
ただ今年さ、ちょっとある方から、なんかシンガポールでのホテルに泊まったっていう方が、はい、そのホテルがくれる、なんていうの、こんな分厚い、こう、こんな分厚いってわかんないよね。B5 までいかないか、A5 ぐらいか。A5 サイズぐらいで分厚くて、なんかいろんなのが入ってるシステム手帳みたいなのをもらったんですよ。で、思い切ってそれを使ってみようかなと思ってるんですけど。
使いましょうよ、じゃあ。
難しいのは、こう開いたら、曜日と、日にちっていうか流れが縦なんですよ。
はい、はい。
縦に、月か、日、月か、水、木、金、土って書いてあって、使いにくそうだなと思いながら、横にしてもほら、向き反対じゃないですか。
日、月か。はいはいはい。
あれ、でもなんかね、ちょっと素敵だなと思って、あんなの持ってたらかっこいいなと思って。
1月ぐらいまでは使えますかね。
そうですね、1月の半ばぐらいまで。
それからもずっと iPod 使って。
そうですね、
iPod って便利なんですか？カレンダーが入ってて、
厳密に言うと僕の iPod iPod Touch っていうやつで、あの iPhone と同じなんですけど、その iPhone の中に入っているカレンダー機能が僕はすごく便利だなと思ってるんですけど。
僕もそうですね。ただ一つ難点があるのは、日本の祝祭日に対応してないんですよ。
あ、じゃあこの日が休みとかっていうのが分かりにくい。
分かりにくいですね。
え、僕の祝祭日に対応してるよ、ほら。
あ、してるしてる。なんでだ？
対応させる方法があるみたい。
僕の対応してないので。
いや、させる方法がある。
対応させるようにします。
そう、対応させる方法があるみたいなんですけど。で、あとはこれね、もしでもなくなったらとか。
そうなんですよ、
そういうの思うでしょ、電池切れたらとか、これなんかね、どっか Google カレンダーかなんかと同期してて、それで入れてネットにつなげるとそこにちゃんと入ってて、だ、万が一なくしたらそこからプリントアウトすればいいっていう。
あ、じゃあ自宅のパソコンとかでも見れるし。
そうそうそう、ただやり方忘れた。もうなってるんですけどね。
ただそういうことはできると。
できると。
あー、そっちの方がいいのかな。
あ、でも慣れるまでちょっと大変でした。
ちなみに祝祭日、日本の対応しててイスラムのラマダンとか入んないですかね？
それは僕知らない。別に調べたいとは思わないな。
僕手帳というか新年になって一番最初に書き込むのはラマダン期間中書き込みますね。
あ、なるほど。
今年はこの期間かと思いながら。
暑そうだな、
寒そうだな。お寺さんは特にそういうのないんですか？
まあ、本願寺手帳って言っちゃったんですけど、
ね、すごいね。
うちの本山が出してる手帳があるんです、でそこで僧侶の資格を持っている人にはこう送られてくるんですけど、これを使いなさいって。
無料？
無料で送られてきます。でそこにはもう、こうお寺の行事とか、浄土真宗の行事とか、あと、まあ、もうお寺に関するいろんなことが書かれた、もうこれさえあれば間違いないっていう。
じゃ、逆にそれ使わなかったら怒られますかね？
あ、それは全然ないです。
あ、そうなんですか。
もう一つは、それはそれを使ってるのはいわゆる御門徒さんの方でもいらっしゃるんですか？
御門徒さんは、門徒手帳っていう。
あ、違うんだ、
別のが。
御門徒さん用の
ステータスなんだ。
あー、かもしれないですね。
ちらっと見て、 あの人お坊さんだって分かる人には分かるんだ。
分かります。
へー、
毎年色も変わるので。
あ、西本願寺肌みたいなの分かる。
ここに一応こう下がり富士が。
あ、それそうなんですね。
はい、
そうなんだ。
お寺のマークが入ってるんですけど。
へー、
こういうのが
なかなかいいですね。あ、ちなみにちょっと見せてもらっていいですか？僕ね、一番気になってるの、ごめんね。僕実は日曜日始まりが大好きなので。
ああ、
こういうカレンダー。
なるほど。
だから、
そう、月曜日始まりだと頭混乱しちゃうんですよね。
あ、これも職業病でしょうね。
そう、それも、
な
るほどね。週の始めが日曜日っていうのがあるので、
もう週の初めにこう、何でしたっけ、礼拝をするからっていうので、うん、そこから始まっていく。
そうですね、もともとだってね、もともと日月火水木金ですよね。
週末金曜日始まりがいいな、
土日が言いますけどね。
へえ、
7週の初めは一応日曜日ですよね。
へえ、
まあカレンダーからでもいろんな宗教性が見えてきたということでさあ今日のテーマに行ってみましょう。はい、年末年始いろんな映画が公開されますね。で、世間では年末ということでいろんな番組で今年のなんトップ10みたいな、トップ10の歌番組であったり流行語大賞であったりありますけれども、今回は映画に注目していきたいと思います。何その反応
これいきなりテンション低くてごめん。ほんとね、映画と縁遠いんですよ。
なんで全然見ないんですか。
いやー、ほとんど見ないですね。
今年はちなみに、
今年は映画館では見てないですね。
わー、
見ました。
見ました。
お、
ジブリ見ました。
お、ということは
何でしたっけ
風立ちぬ。
あ、風立ちぬです。
まあ、風立ちぬも含めながら、ちょっと今年1年間のですね、うん、映画で僕が注目したのをいくつか入れていきたいんですけれども、うん、まず1月にですね、ライフオブパイっていうのがあったのをご存知ですか？
もちろん知りません。
虎と漂流した227日っていう、
ああ、なんか、
ちょっと話題になった映画なんですけれども、
聞くと見たくなる。
すごい面白いんですよ、これ。
うん、
あの、船が難破して、で男の子が一人生き残って船に助け、うん、逃れるんですけれども、うん、その船の中にトラがいたんですね、
うん、
でトラと一緒に漂流していくっていう、
同じ船の
中、同じ船の中で、
どういうトラなんですか。
人食いトラですね。
あー、そっちの方ね。
これね、喋りすぎるともうネタバラシをしそうで怖いのです。ちょっと今気を使いながら喋ってるんですけれども、
じゃあ逆にネタバレしない情報として、なんでそれを選んだんですか。
この絵の主人公の男の子がですね、非常に宗教遍歴が面白くて、うん、お母さんがヒンドゥー教徒で、で自分はキリスト教を勉強したんだけど、ある日モスクにも行くようになったって、この主人公の男の子の中にいろんな宗教性が入ってるんですよ、
うんうん、
なのでその漂流してるとこで、あ、これはシバ神のお告げだとか、これはなんとかの神だっていう表現がポロッポロッと出てくると。これが宗教的な視点からこの映画を見ると非常に深みを増してくると。
かなりネタバレしそうな感じなんですけど。
これ以上は危ない。
いやいやいやいや、そうじゃなくて、なんでこの、ね、映画を選んで見に行ったんですか？適当に見に行ったの？
いや、その宗教性がいろいろあるっていうのをちょろっと聞いたんですよ。
ああ、事前にそういう情報があって。
そうそうそう。
で、見てみたらやっぱりそうだった。
うん、非常に深いです。これは DVD を買ってもいいのではないかと思うくらいで。
ちなみにどこの映画館で見ました？
これはね、新宿かな。
ああ。
で、また今度ガラッと変わりまして、うん、今の映画が1月くらいだったんですよ、
うん。
で、春先になんですけど、アニメが2本、セイントお兄さん。
あ、セイントお兄さん、はい、はいはいはい。
アニメになりましたよね。
はい。
あと、ドラゴンボール。
うん。
これ、神対神ってサブテーマなんですよ。
お、
創造の神対破壊の神っていう。
お
う、ここもまた宗教性が爆発しててですね、非常に面白い2本。
へー。見に行ったの？
ドラゴンボールは DVD で見ました。
これは、その頃に、上映されてたんじゃなくて。
うん、されてたんですけど、行けなかったんですよ、ドラゴンボールは。
後からね。
そうそうそう。はいはいはいはい、セイントお兄さんは見に行ったんですけど。
セイントお兄さん見に行ったんだ。
見に行きましたよ。しかも、友達の坊さんと、クリスチャンのやつと、ちゃんとに清掃をして。
お客さんの入りはどうでした？
お客さんの入りはね、初日かなんかに行ったので、満員でしたけど。
へー。
あいつら変な奴らが来たと。
あー。
お坊さんはこれ、ちゃんと。
今朝。
お、すごい、
ね。僕もイスラムの服着て、って。まあ、そういう時クリスチャンだけちょっと地味ですけどね。
まあね。
そんなことをやったりしました。そして、風立ちぬも、8月ですよね。
はい。
じゃあ、風立ちぬに対し関しまして、ちょっとカズ君ちょろっと。
ええ 昔、ゼロ戦を、制作した、作った人の、うん、まあ、物語、らしいです。
ジブリとか見ないんですか？
あ、ジブリは嫌いじゃないですよ。
どんなのが？
全然、いや、過去作品は大体見てますけど。
ジブリ
映画館では見ないかな。
DVD ですか。
DVD とかかな。
ジブリも実は宗教性爆発してますよね。もののけ姫であったりとか、
はいはい、
千と千尋の神隠しであったりとか、あの二つは非常に宗教的視点で見ると面白くなってきませんか。
僕が結構記憶に残ってるのは、あの、天空の城ラピュタ。
はいはいはい。
天空の城ラピュタは、なんだっけ。あの、ほら、天空からさ、ピカって、なんか攻撃できるじゃないですか。
はい。
うん、あれのことを、インドラの矢とか、なんだっけ、あと、ソドムとゴモラをみたいなやつで、いろんな宗教でこう言われ、伝説で言われてきたのはこれだみたいなことを言ってたのが印象的に残ってるので、なんとなく、こう、背景に宗教性を持たせようとしてるのかなっていう感じはしますけどね。
それも確かに面白い視点ですよね。僕はそこまでは考えてなかったな、ラピュタとかも。仏教的な視点はまた全然別になってくるんですかね。
ね、あれそんな視点で皆さん見てたんだっていうような感じなんですけど、
そんな視点で見てたつもりはないんですけど、その瞬間だけ、やっぱりクリスチャンだと、はい、牧師とかクリスチャンだと、そういう単語にピピッとくるじゃないですか。
そうですよね。
でピピッと来た時に、もうちょっともう一回っつって DVD だから巻き戻してっていうかさ、もう一回見るじゃないですか。その時にその、なんだっけな、なんとかではインドラの矢でって、多分あれヒンドゥー教かな。なんかの
ですよね、きっと。
のをその、での伝承はこうで、の伝承はこうで、実はこれだったんだみたいなことを言ったりとかしてるので、
あ、ちょっとね、なるほどね、
なんか そこだけ印象的に残って、ごめんね。
いやいやいやいや、
なんか
僕実は風立ちぬ見てないんですよ、あれだけ話題になったのに。
あら、そうなんです。
うん、なんか僕宮崎駿作品よりもジブリは高畑監督の方が好きなんですよね。
そうですね。
お、意外です ね、
ねえ。
マニアックな方ですね。
平成たぬき合戦ポンポコってことですか。
はいはいはい、もちろんもちろん。
あれが僕の中でジブリの最高傑作。
あれは私、
隣の山田くんじゃないの。
山田くんも面白いけど、それ以上にポンポコなんですよ。
はいはい。
自然環境というか、自然と人間の共生みたいなのをテーマにしてますし、あれもね、見れば見るほど深みが増してくるんですよね。
あれ私最後まで見たことないんです。
あ、本当？
いつも途中で寝ちゃってる。
今日蔦屋に行きなさい。
見てきます今日。
はい、今日蔦屋に行きましょう。
僕見ましたよ。
見ました。あの辺は、最後の締めが全然頭にないんですよ。あ、私
DVD じゃなくて僕ビデオですけど、ね、昔ね。
はいはい。
さあ、もう時間も残り少なくなってきたんですけれども、おすすめの一本ということでカズくんから言ってみましょうか。年末年始に見たい
1から3あるんですけど、
全部行きましょう。
全部ですか。一つは最強の二人っていう映画なんですけど、これすごい大富豪の人が、障害を持って車椅子生活をしないといけないと。うんうん、で、そこで、まあ、介助してくれる人を雇おうということだったんですけど、スラム街で育ったような、人が、まあ、ちょっと目に留まって、で、その人と、こう、人生をこう歩んでいくのを、こう、ドラマ化された、映画化されたっていう、実話に基づいたものらしいんですけど。
面白いです、これ。
あ、見たことあるんですか？
見ました。
さすが。これまだ見てないんです、私。で、見てみたいなと思うの。
新しい？
いや、結構古いんじゃないんですか？
ですね、純新作でしたから。
ああ、そうなんですね。あ、制作年度2011年って書いてます。
うん、もしかしたらもう普通に借りれるかもしれないですね。
そうですね。で、もう一個は、人生ここにありっていう映画なんですけど、
うん、
これは、これも精神障害を持った、人たちの集まった病院が廃止されて、
うん、
で、そこに、こう、ある人が、まあ、来るんですけど、主人公が来るんですけど、うん、その主人公が、それぞれの病気に合った役を与えて、で、会社をこう、作っていこうっていう。そういう、まあ、これも実話なんですけど、
うんうんうんうん、
これが映画化されたっていうのが一つあります。
うん、
そして、
最後が、はやぶさっていう映画です。
もしかして？
もしかしてです。
そして相模原市民には
そうです、
とっても身近な、
はい、
はい、
あの JAXA のハヤブサの映画です。
ハヤブサいろんな映画出てますよね。
なんか何個かあるみたいですね、うん、
その中でもおすすめは、
そこまで調べてない
じゃあハヤブサ見まくって
はい、
あの僕とりあえず全部見たんですよ。
お、
3つくらいあるのかな。やっぱりね、渡辺謙のやつは一番良かったですね。
ああ、やっぱり世界の
渡辺謙ですね、
スターとして。
なのでまずは渡辺謙から入っていくと、でその後に竹内優子主演でいくと。
そうします。
はい、ぜひ。さあタクちゃん、
はい、
映画を見ないタクちゃんですが、
いやいや、僕おすすめの一本を準備してきたのはね、あの古いんですけど、今を生きるっていう映画ですね。これは実は僕の多分、まあそんなに、ね、映画好きじゃないんですけど、生涯で多分一番の映画をずっと持ってて、この間図書館行ったら図書館で借りれるんですよ。
うんうん、
だからちょっと今度行った時借りてこようかなと思って。うんうんうん、います。もう一回見たいなっていうか、うん、多分ね、映画館で見てその後 DVD かビデオか忘れましたけど借りて 2,3 回見て、でしばらく見てないので久しぶりに見ようかなと思ってます。
はい、ということでいろんな映画のおすすめの情報を話してまいりました。皆さん年末年始に気になった作品はチェックしてみてください。はい、今日もお便りの方が届いております。素朴な疑問なのですが、それぞれの宗教のために働いている方々はどんな風にお給料をもらっているのですか、ボーナスはありますか、という質問ですが、非常に答えづらいですね。
黙っちゃいました。
黙っちゃいました
答えづらくもないんだけど、なんかね、どんな風に思われてるのかなとは。
そうですね、
気になっちゃいますよね。うん、
みんな探り探りになりますね、こういう話になってくると。
いいんじゃないですかね、ダイレクトに。じゃあ私からいきましょうか。
いきましょうか。
教会そのものの運営っていうかね、教会もいろいろな活動したりするときにお金が必要じゃないですか。でも教会ってまあご存知のように献金っていうのがあるので、うん、皆さんからまあ慈善団体に出すような募金とはちょっと趣旨が違うんですけども、まあそんなようなものとして、こう神様にお返しするお金で、それは神様のために使われるお金として使われるんですけど、神様のために働いているその牧師とか、あるいは伝道師とか、あるいは宣教師とかは、そこから自分たちがまあ生きるためのお金をもらうみたいな、うん、そういう感じですね。
ボーナスは、じゃあ
ボーナスはこれ多分日本だけだと思うんですけど、献金を捧げる側の人がボーナスをもらって、で、そこから献金を出すので、その時っていうのは献金が多くなりますよね。
うんうん、
だし、日本の風習っていうか風土だと、うん、例えばボーナス払いとか、うん、ボーナスによって何かっていうのは、まあ、割と普通の考え方だと思うので、そういう意味では、ボーナス的なものはあります。
うん、うん、
はい。
なるほど、なるほど。カズ君は？
うちは、もう、お寺って言っても、会社と同じように考えてもらったらいいかなと。うん、もう、お寺から、各僧侶に給料として払われるという、支払われるっていう形なので、なのでお布施とかそういったものはすべてお寺に入っていく。
お寺って言った時にはその本部っていうことですか？
それぞれのお寺ですね。
あ、各お寺
に。各お寺に。はい。で、その各お寺からご本山の方にそのお金をこう持っていくっていう形ですので、それぞれの運営は個々のお寺にも全部任されてるっていうのがあります。なのでボーナスとか給料の額とかもそれぞれのお寺によって全く違います。
うーん、じゃあ主にお布施とかが収入でお寺に入ります。で、お寺で全部一括したものが給料として払われますっていう感じですか？
そうですね。そのお寺の運営とかいろいろある中で、給料はこれだけにしましょうという。
あ、そういう意味では同じですね。
そうですね、うん。
イスラムのシステムはですね、非常に面白いというか、献金の考え方が強いんですけれども、献金が2種類ありまして、あ、正式には3種類ですね。メインとなるのは、サダカっていう献金の方法があって、サダカっていうのは、 まあ、日本人が考える普通の寄付。で、幕府っていうのがあって、幕府っていうのは公共事業という考え方ですかね。税金、自分で払う税金があるんですけれども、その二つがどういう形かになって、その聖職者と呼ばれる、聖職者というか、イスラムの宗教として働いている人の収入になっていくような形にはなってるんですけれども、統一した形っていうのはないんです。で、日本でもないんです。なので、僕は本当に、ワーキングプアですね、完全に。
じゃあ、それぞれの、その、聖職者の方々は、別で仕事を持ってるとかってことなんですか、
は
い
は
い、
もありますし、あとは国によっては公務員扱いのところもありますね。宗教省がある国は宗教省の職員っていう形にもなってますし、逆に所属がないところは、まあ、キリスト教みたいな感じになってるところもあります。だから、その、世界統一でのっていうのはない。ですね。
ねえ、そもそもその、いわゆる聖職者っていうのがいない。
いないんですよね。
いないって言ってたので、多分全員が一応仕事は持ってみたいな、ね。
そう。なの、あとはお金がない人には、献金というか寄付をする文化はすごいあるので、まあ、お金がある国の人もいますから、うちの宗教は。そういう人がやっぱ寄付してくれたりっていう形で成り立っている感じですかね。まあなんかいろんな宗教の収入の部分が入ってきましたが、お答えになったでしょうか。もうまたいろんな質問を寄せていただければと思います。はい、自己報告になりますが、実は今日はいつもと違うスタジオでの収録でしたね。
ねえ、ここはどこでしょう。
どこでしょう。
スタジオじゃないですね。
実はですね、いつもの録音ルームがですね、今日は他のお客さんが使っているということで、普通のミーティングルームで収録しておりました。
まさにミーティングです ね。
ちゃんとに雑音が入ってないか心配なんですけどね。
なんか外でやろうとかって話も ね出ましたけどね、はい、
まだおいおいやっていければいろんな企画を ね、いろんなトラブルがありつつやっていけたらと思います。さあ今日は映画とお金の話をちょろっとした感じですけれども、さあ最後は自分の生涯を映画に例えるとしたらどんな映画でしょうか。
ジブリ風な映画を作りたいと思います。カズくんでした。
メグライアン主演の巡り会えたらみたいな恋愛映画になりたいな、タクちゃんでした。
男はつらいよのトラさん風がいいかな、ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。